今日の箇所、今日はルカによる福音書10章の最後の部分を読んでいただきました。有名なところですよね。で、僕はここのところ、いろんな、読み方ができると思うんですけども、今回読ませていただいて、これは私たちにとってこの奉仕とかね、もてなしっていうことで、そういったことをこう巡る物語としても読むことができるんじゃないかなって思わされました。それはこのルカによる福音書の10章の40節にこう書いてあります。このイエス様を迎えたマルタですね。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたがって書いてあります。いろいろなもてなしをマルタはしていたんです。多分この時が最初の訪問じゃないと思います。マルタとマリアとそしてラザロの兄弟、これはヨハネによる福音書の10章に出てきますよね。あのラザロ の家族ですよ。ベタニア村ってヨハネの福音書では書いてあります。エルサレムにほど近いところです。もうすぐにこの後イエス様はエルサレムに登られるんです。で、その家にこの時はマルタがイエス様をお迎えになりました。迎えるっていうことは当然お迎えしたお客さんに対して何かして差し上げたいって思うわけでしょ。これはサービスして差し上げたい、ちょっとお休みください、お疲れでしょ、ひととき疲れを癒してほしい、マルタは思ったと思います。これはとても人間的な常識的なことだと思いますけれども、こういう奉仕サービス、そういうことの中で私たちは時に罪を犯すことがあるんじゃないのかなって思いました。それはその奉仕をしている私、サービスをしている私が主人公になってしまうっていうことです。そしてそうするとそれをできない他者、それをしていない他者に目がいってしまって、その人を裁いてしまう。あの人はしていないじゃない、手伝わせてよってここでイエス様におっしゃって言ってるでしょ。そういう気持ちが湧き上がってきちゃう。こう言ってますね、マルタはイエス様に対してですよ。主よ、私の姉妹は私にだけもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。このようにして人間というのは、僕は自己正当化の落とし穴に陥ってしまうことがあるのかなって思います。で、その時には主よって言って、つまり神様だったらば、イエス様だったらば私の味方をしてくれるはずでしょって、神様を自分の味方にしながら自己正当化をするんですよ、人間っていうのは。私はいいことをしてるんだから、していないこの人はに対してちょっと言ってよっていう気持ちがムクムクっと湧き起こってきちゃう。で、それはどこかちょっと違いますよね。イエス様と私っていう、マルタとイエス様っていうこの関係の中での出来事なんだけれども、だけどもそういう自分と神様との関係であるかのように思えて、実はこの時のマルタは、その眼差しは自分だけを見つめているんじゃないのかなって思います。私を評価してよっていう心でしょうか。けれどもこの時のね、状況をちょっとよく見てみたいなと思うんです。39節にこう書いてあります。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたってあります。これがどういう、ね、状況なのか詳しくはわからないですね。いつの間にかマリアはもうイエス様の足元に座って話を 聞いているわけです。集会が始まるよっていうふうなことがあった、そういう号令があったとはちょっと思えないですよね。マルタが気づいたらば、もうなんかマリアはイエス様の足元でお話を聞いているっていう、あれよあれよという、そういうことなのかなっていう気がちょっとします。でもマリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。ここにあるのは、他者が踏み込むことができない聖なる時間がここで出来事として起こっているっていうことなんじゃないでしょうか。でもマルタはちょっとカチンと来たのかもしれませんね。だってマルタがイエス様を迎えたわけですから。私が迎えたのにマリア何、一人占め、イエス様のこと独り占めしないでよって、何いきなりあなたっていうような感じかもしれません。あるいはちょっとこう嫉妬があったのかもしれませんね。私だって聞きたいのに、なんでそんないきなりあなただけっていうような。しかしこの時のマリアの心を考えてみたいんです。彼女はイエス様の前で立ち話してんじゃないですよ。世間話してんじゃないですよ。主の足元に座ってしかも聞き入っているんですよ。これ見過ごせない言葉だと思います。マリアにとっては今のこの時は数多ある集会の中の一つ、どうでもいいというか、たくさんいろんなことがこれからも続いていくような、そういう集会の中のたまたまな一つなんじゃなくって、今この時私は主からの言葉を聞かなければこれから生きていくことができないって思えるような心の状況があったのかもしれないじゃないですか。人間ってそういう時にはあるんじゃないですか。僕も今度のことではちょっと打ちのめされました。打ちのめされるってことはあるんだなって思いました。宙を浮いてるみたいな気がして、その時には僕、人間の言葉は欲しくないなと思ったんです。皆さんの言葉はありがたい、とってもありがたいんだけれども、神様からの言葉を聞きたいって思いました。神様がこの私に何て語ってくださるのだけを聞きたいって思いました。そういう時って人間が生きていく中にはあるんじゃないですか。うん、きっとあるんだと思います。人を排除してでも私と神様、私とイエス様だけになる時間、いやならなきゃいけない時間があるんだと思います。聖なる時間、それをこの時マリアは足元に座るという行為でその時を過ごしていたのかもしれないなって思います。どうしてもあなたからの命の言葉を私に聞かせてください、主よ命の言葉をって賛美歌もありますけれども、本当にそういう思いじゃないかなって思います。イエス様の言葉って僕たちついつい習慣になってしまいますから、今日はどんな言葉かな、ね、習慣というのはいいことなんですよ。いいことなんだけども、いつの間にかそれが意味を失わせるというか、あ、その言葉知ってるとか、なんか軽く捉えてしまうってことが僕たちの中に起こります。でもそういう時だけじゃなくって、深く受け止めなきゃなんない時っていうのがやっぱり人生にはこう来るんだと思います。だからイエス様は42節でおっしゃいました。必要なことはただ一つだけなんだ。マリアはその良い方を選んだ。必要なことっていうのは前の訳ではなくてはならぬものはただ一つだけだって、そういうふうな訳でしたね。これは 一対一になってイエス様と真向かうとき、他の人と大勢と一緒にイエス様に真向かうのではなくって、孤独になって誰も知らなくてもいいんですよ。本当に私とイエス様との関わりの中のだけの時間、それを過ごす。ただ一つの必要なこと、なくてはならぬこと、そういうふうにも言えるのではないのかなって僕は思いました。マルタのことはでもね、批判しない方がいいと思います。マルタとイエス様は僕は親しかったんだろうなと思いました。さっきのね、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんかって言えるのは、これイエス様と親しくなければこんなこと言えない言葉だと思いますよね。近いんですよ、マルタとイエス様は。だからイエス様も後でこうね、マルタに対して41節ですけれども、マルタ、マルタって2回もお名前を、マルタの名前を呼んでるじゃないですか。これはマルタ、マルタってこう叱責してる言葉じゃないと思うんですよね。あなたの心も私は分かってるよ、でもね、今はこういう時だろうっていう、そういうたしなめの言葉なんじゃないでしょうか。私たちは信仰生活、あるいは奉仕をする生活の中で、いつしか思い違いをしてしまうことがあるんじゃないかなって思います。奉仕って大事ですよ。奉仕がなければ教会って成り立っていかないから。でもね、イエス様が、イエス様をマリアは迎えました。奉仕をしたかったんです、マリアは。だけどもイエス様は奉仕を受けるためにこの地上に来られたんじゃないんですよ。マルコの福音書の10章のところにこういう言葉があります。私は仕えられるために来たのではない。私が来たのは逆だ、仕えるためなんだ。そして私の身を贖いとして十字架の上に捧げるためなんだ。私たちのサービス、礼拝のことサービスとも言いますよね。で、使えることもサービスですよね。私たちのサービス、使えることの前にイエス様が私たちに使えてくださったんですよ。使えてくださっているんですよ。十字架の死に至るまで私たちを救うために、それをあなたはまず受けなさい、受けなさい。足元に座り込んでその命の言葉を聞きなさい。あなたがする前にまず私の言葉を聞きなさい、私の愛を受けなさい。晩餐式で私の杯と私のパンを受けなさい、受けなさい、受けなさい。あなたは心を開いて受けなさい。それがたった一つの必要なことなんじゃないでしょうか。御言葉のもてなしを私たちはこのようにして聖書から受けることができるんです。生けるイエス様の言葉です。字面じゃないんですよ。これを理解するとか、この深い意味は何だとか、この時代背景はとか、そんなことはどうでもいいです。今主が生きておられて私に生ける言葉を語ってくださる、私を生かしてくださる、支えてくださる、慰めてくださる、それを受ければ十分です。それが私たちの生きる力になりますし、慰めになるんです。そしてこの礼拝の中でも、このマリアのような思いをしてここにいる方がいるかもしれません。であるならば、私たちは彼女からそれを取り上げてはいけないんです。礼拝の旅ごとに私たち本当に一緒に礼拝する幸いも覚えながら、でもまた一人として主の前に立っていく、いや座って聞き入っていく、その心を聖霊によって与えられていきたいなって思います。 お祈りいたします。父なる神様、感謝します。あなたは命の言葉をくださいます。それによって私たちは生かされます。私は世の終わりまであなたと共にいていると、そのお約束、それは私たちが死ぬまでずっと毎日響き続ける言葉であることを感謝します。いえ、死んでからも私たちは永遠の命の中に生かされるのです。想像を超えた祝福を、恵みを私たちはいただいています。それが今は見えませんけれども、しかしそのことを少し天の光が差し込むようにして伺うことができますことを感謝します。どうぞ望みを持って生きていくことができますように。そしてどうかこの望みをさらに多くの方々と分かち合い、お伝えするものとして私たちの存在そのものをどうか用いてくださいますように、よろしくお願いをいたします。この一言の祈り、願い、感謝、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。